こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、せいちゃんです。
はい、どうも、魚ラジオ始まりまして。
はい、第16回。
そうですね。ですね、魚ラジオは、我々、2人が、はい、音楽の話や飯の話など、ね、無軌道に好き勝手喋っている、グダグダラジオでございます。
はい。
はい。というわけで、まあ、今回、久しぶりに撮っておりますけども。
はい。そこまで久しぶりですかね。
でもないか。
10日ぶりぐらい。
1週間、
うん、だいたい週1ペースになりつつありますね。
ですね、ちょっと最初の開始当時はね、浮かれてましたから、は
い、そうです、
毎日撮ってましたけど、
はい、
まあまあ意外にも続いてくるので、
ええ、
まあよしね、
うん、今後もねこれぐらいのペースで
やっていきたい、
ね、だらだらと不定期更新を掲げて続けていけたらなと思っております。
はい、はいはい、ということで、
はい、まあでも最近あれですね、リスナーの方が増えてますよね。
ね
え、
うん、本当に
ありがたいことです。
ありがたいことですよ。
はい、たまに私暇な時にこうケロログの管理画面に入って、
うんうん、
その音声ファイルのアクセス数を見てるんですけど、うんうん、年末ぐらいですか、うん、には、まあ、101ファイルあたりそのアクセス数100前後で落ち着いてたのが、ここに来ても150とか200とかになってるんですよね、
う
ん
う
ん、
ね
えいつの間に。
ね、
ね、ありがたい、
ありがたいことです。
はい、
はい、某岐阜のラジオでちょいちょいちょいちょい宣伝してるのが効果出てるんでしょうかね。
そうですかね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
私も地道にね宣伝してます
ね。
ね、
はい、
まあまあまあその辺は置いといて、
うん、
で今日の話題はまあ3つ4つぐらいありますよね。
とりあえずまず第一の話題としては、
はい、
ですよ、ザ・ピローズのアルバムが出ましたよ。
はい、はい、
ね、
1月26日リリースされたザ・ピローズのニューアルバム、はい、ホーン・アゲイン
ですね。
はい、
待ちに待ちましたよ。
待ちましたね。
もうね、このラジオを聞いてる方はお分かりと思いますが、
はい、
我々ザ・ピローズの大ファンなので、
はい、
ね、まあアルバムが出たらもうやんやんやんやですよ。
26日発売で今日収録日が29日なんですけれども、
うん、
なんでちょっと微妙な時期にと、
うんうん、
ね、本当だったらその収録B と発売日が一緒のはずなんですが、
ね、
ね、聞き、
まあお互い仕事が忙しかったのでね。
まあそれもありますし、お互いちゃんと聞き込んでからレビューしようという ね、
う
ね、
うん、ありますね。
はい、前の回で、モノブライトのミニアルバムインビテーション EP をレビューした時にはもう速攻でしたね。うん、
ね、
はい、
そうそうそうそう、
まあ、知ってる曲が多かったですからね。
うん、
はい、
そうそうそうそう。
まあまあ置いといて、
うん、
で今回はね、
そうですね、
はい、じっくりと聞き込んで、はい。
いいですね、
ひとしきりもだえてゴロゴロしてからじっくりレビューという形でお届けしたいと思ってます。
10週ぐらいしましたね。
しましたね、お互いで、ね、まあまあまあ置いといて、で全10曲で構成されているこのホーン・アゲインなんですけれども、
うん、
まずシングルが1曲、それから、ね、シングルの B 面が1曲、
ね、
収録されているというちょっと変わったアルバムなんですよね。
まあ、ザ・ピローズはね、そんなにシングル集めましたよアルバムっていうのは出さないというか、
まあそうですね、
アルバムが先にあって、まあ、1曲2曲先にシングルで出すよぐらいの、
うん、
アルバム中心のバンドなので。
そうですね、はい、まあそうですね、アルバム割とポンポンポンポン出してくれますからね。
そうそう、だからこれといってそのやっぱりここ誰もが知る大ヒット曲がないってよくやりますけど、
はい、
その代わりアルバムの中に名曲がガンガンガンガン挟まってくるので。
そうですね、本当になんというかこう名曲ではなくね、名盤を生み出してくれるバンドですね。
そう、それですね、
はい、
うん、
今いいこと言った、
いいこと言った。
そうそ
う、どうやどうや、ね、まあ、今回もね、
はい、
名盤ですよ。
そうですね、
ホーン・アゲインというタイトルからしてね、
はい、
もう22年目で武道館公演もやっても落ち着くかと思ったら、もう一回角を出して突撃していこうという、
はい、
これですよ。
そうですね、まあ、いろんなメディアでもアルバムのプロモーションの時にね、こう角を出して戦闘的な姿勢で、
うん、
というようなことをね、ローカルの山中沢さんがおっしゃってますけれども、
うん、
まさにその攻撃的というか、
うん、
前進するぞという勢いをこもった大変疾走感の強いアルバムになってますね。
そうですね、
はい、でその中でも今回、まあ、我々の一押しというか全10曲のうち、まあ、半分ぐらいちょっと解説させていただこうかなと思ってるんですけれども、うんうん、まずそうですね、2曲目に入っている Give Me Up という曲がいいですね。すごくこうライブ映えするというか、
そう、
うん、ピローズの曲って基本どれもライブ映えするんですけども、
うん、
これは本当にね、
これは ね、
ね、
来てますね、
はい、ライブの、まあ、冒頭なんかにかかったら、うん、もう
ガンときますよ、
はい、
もう歌詞的にも澤さんの言葉遊びが踊る、 まあ、そんなに深い意味はないけど意味を取ろうと思えば、
はい、
深読みできそうなね、
はい、
やつが並んでますけど、
はい、
基本はもうノリがよくね。
そうですね。
まあ、あの沢さんも言ってましたけども、
はい、
こう去年はソロアルバムなんか出したりしてね、
ええ、
あのライブに向かない曲なんかもいっぱい作ったんで、
はい、
じゃあピローズはもうライブに向いた曲をガンガン作ろうぜというコンセプトがありますので
、ね、はい、そうですね、前回あのリリースされたあのオーパーツよりももうちょっとこうシンプルな感じに仕上がってますよね、
うんうん、そうですな、
うん、あのピローズこれまであのいろいろなアプローチで様々なアルバムをリリースされてるんですけれども、
うん
うんうん、ちょっとなんかいろいろ小細工の入ってるそのサンキューマイトワイライトなんかと違って、うん、本当にこう王道ですね、
うん
うん、まさにこう突き進んでる感じがします、うん、アルバムのタイトル通り、うん、
どんどんシンプルかつロックンロールかつオルタナティブな感じになっていっておりますね、
はいはい、そうですね、はい、かといってそのプレデターズのようなグランジ的なものともちょっと違う、
そうそうそう、
うん、
あれはもうただただかっこいいのを追求してみたってい
う
やつですからね、
うん、そうですね。で Give Me Up というのが、まあ、結構あの歌詞も短くて、
うん、
本当にこう縦にこう飛び跳ねて踊る感じの、う
ん、ね、
ね、これね最前列とかでこうモッシュされながら、ね、
うん、
踊りたいですね。
いいだよね、
はいはい、もうあのすぐにあのホーンアゲインツアー、あの全国ツアーが始まるらしいので、
うん、
はい、チケット取りましたか？
取りました、
はい、
しっかり取りましたんでね、
はい、はい、素晴らしい、
もうということで、はい、もうライブで聴けることが確定しておりますので、
はい、大変楽しみですね、
はい
はい、というわけでギブミーアップでした。そして、はい、続きまして3曲目のムーブメント、
ね、
はい、こちらはシングルとして、
うん、
はい、もうすでにリリースがされております。
この間実際ムーブメントツアーなんで先行でね、
ええ、
あの
ミニツアーが行われましたね、
はい、見に行きましたね、
行きましたね、よかったです ね、
ね、
はい、でそのムーブメントツアーというのは、まあ、東京、名古屋、大阪という本当に3公演だけ の、うんうん、あのちっちゃなツアーだったんですけれども、うんうん、ムーブメントのシングルの中に入っている、まあ、3曲を引っ提げて、
うんうん、
でもう3曲だけでは、ね、ツアーにはツアーというかライブになりませんので、
うん、
結構いろいろやりましたね、幅広く。あの時
はね、うん、
はい、
ラジオでも言ったけどこうマニアックな選曲でしたね。
そうですね、うん、あ、これ生でやってくれるんだっていう新鮮な驚きが、
うん、
はい、
ですな、
盛りだくさんだったんですけれども、まあ、今回アルバムツアーということなので、
うん、ま
あ、そのアルバムの曲をがっつり、
うんうん、
あのやってくれて、なおかつ、まあ、王道な、
うん
うん、
ムーブメントどの辺で来るかっていうのがね
気になります ね、
ね、
はい、
な、真ん中ぐらいできそうな気がするんだけどね、
うん、私 も、 もう真ん中3曲目4曲目あたりか、まあ、ど真ん中かっていう感じがしますね、う
ん、ど真ん中だった気がする。これは
そうか、私は割と頭の方だ
ったかな、うん、
うん、そういう何でしょうね、あの曲順を予想するのも、ね、
うん、
ライブに行く人間にとっては楽しみの一つですね、うん、
あの沢さんも言ってましたけど、ムーブメントは本当ピローズの、ね、
はい、
代表曲にまた増えましたよ。
そうですね、
あのもしね、だいぶ先にまたベストアルバム出るとしたら、
はい、
確実に入りますよ。
あ、間違いなく入ります ね、
ね、
はい、今はまだこのムーブメントという曲はその出たてという感じがすごくするんですけれども、
うんうん、
ね、1年後とか3年後とかに聞いて、あのやはり色褪せないいい曲なんだなっていうのが分かると思っています、うん、
ね、
はい、
主役の曲がまた増えましたね、
はい、
素晴らしい、
はい、
超かっこいい、
かっこいいです、
ね、
はい、というムーブメントでした。これはあのシングルですでに発売されてますので、うん、まあ、アルバム買うお金がちょっとなっていう方は、はい、こちらのシングルの方おすすめします
ですね、
はい
はい、カップリングもいい曲ですよ。
いい曲です、
はい、
DVD もついてますまあ置いといて、で続きまして、はい、
うん、
で、まあ、2、3、4ときまして4曲目のリリーマイさん、
はい、
はい、これがね、
ね、
2曲目から1曲目から3曲目までこのオルタナロックの王道をガンと突き進む、うん、非常にあのテンションの高い曲だったんですけれども、うん、ここでガクッと、
ね、
はい、サウンドのテンション落ちないまま歌詞の世界がグッと泣ける、
ね、
はい、ここで落としてくるかっていう感じですね。
本当にね、
はい、
一言言うともうね、乙女かと本当にもうね、
はい、
本当にもう、
も
うこのめめしさがね、
うん、もうこのめめしさこそザ・ピローズですよね。
ね、本当にもう、は
い、そのめめしさをこう、うん、なんというか若干明るめのギターでね、
うん、
うん、強がってしまう感じがやはりザ・ピローズです、
ね、そうなんだよね、
はい、
こう強がるんだよね。
そうなんですよ、
僕はダメなんだと思ってるんだけどそれを隠すような、
はい、
実際歌詞の中でも言ってるからね。
そうですね、
本当に。
じゃあちょっと、まあ、あれですけども、音楽流せないので代わりにちょろちょろっと歌詞を紹介させていただく、まあ、
正当な引用で、
ね、いただこうかと思うんですけども、本当切ないですね。僕のことをずっと見てくれないとしても、ね、君を思う気持ちが輝きを放つ、なんてこった、
なあこれ、
ね、そうなんですよ。もう片思いって基本自由なんですよ。
そうなんだよね。
そう、相手が見てようが見てまいが、恋愛ってやめられないんですよ、
うんうん、
なんかその自分の中でのきっかけがないと、
そうそうそうそう、
そう、そのきっかけが今ないんですよ ね、 ねこの曲の中でもね、うんうん、なんあーもう泣けるな。
多分本当にチラッとこの歌詞の中で歌われてる女の子っていうのはもう本当チラッと見かけたぐらいとか、
はい、
たまに見るぐらいで、
はい、
本当に接点ないんだろうね。
いや分かりませんよ。すごく仲のいい女友達かもしれないじゃないですか。
あ、それもあるな。いや俺今きっかけがないとっていうのがあったじゃない、
はい、
だ一目惚れしたけど、
はい、
接点がないから、
はい、
悪いとこ見えなくてどんどんどんどん理想化されてるみたいなさ。
いやーそれは違うと思いますよ。そんなことを言うんだったら、僕のことずっと見てくれないとしてもっていうフレーズは浮かんでこない。
あ、そうかそうか、
うん、
そうだな、
はい、おそらく多分この女の子、歌詞の中の女の子には多分彼氏がいる。
あ、まあそれはいるな、
うん、確実な。いるか、あるいはすごく悪い女かのどっちかですよ。
あ、
思わせぶりなことをするんですよ。
いつもそういう女が出ますね、サーオの歌詞にはね。
本当ですね。
ウィノナとかね。
はい。
本当にね。
ね、悪い女だよ。
もうサボさん、我々が知らないところでどんな経験があったんでしょうと。
まあまあ、42歳ですから。
いろいろあっただろうね。
はい。
本当にね。
ね、恋愛マスターですから。
ですよね。
はい。まあ、置いといて。もう本当にね、こう、ちょっとね、報われないかもしれない片思いをしてる人が聞いたら絶対類線崩壊しますね、
うん、本当に、
はい、
そういう感じですよ。
すいません、ちょっと報われないとかしてませんけど、私でも目がうるっときました、
うん、
はい、
そうそう、
ブワってなります
ね。なるよ、
なりますね。
そうそう、
そんな、はい、リリー舞さんでございました。はい、
で、
ね、そして
じゃあ一曲ね、
はい、
この後にまた悲しい曲が入るんですけど、
はい、
その合間にね、バイオグラフィーなんという、
はい
いい曲も入れます、
ね、そうですね、
まあ、これまあちょっとあんま全部やってると長いんで割愛しますけども、
ね、
これもいい曲です、
はい、
何がすごいかっていうと、この曲はレコーディング中にもう15分ぐらいかなんかで作ったみたいなこと、
はい、そう、さらっと作ったっていう、う
ん、それがね、
伝説がありますけれども、
そういうさらっと感がすごい。
そうですね、確かに何でしょう、こう荒削りって言ったらあれですけども、うんうん、こう煮込まれてない感じが、
うん
うん、すごく伝わってきますよ ね、このバイオグラフィーという曲からは。
そうそうそうそう、でも1曲入ることで随分ね。
そうですね、サウンドがちょっとやっぱり半音、シャープの音が結構入ってるので、
うんうん、
耳がねちょっと新鮮になりますね、
うん、
今まで聴いてきた4曲と比べてちょっと突き抜けた感があるというか、ここでまあリセットして、
そうそう、
はい、で次の、6曲目サトファトラブという、
これはあれですね、はい、ロジオスターメイトのカップリングで入ってた曲なんですけど、
はい、そうです、これがまあ B 面、さっき言ってた B 面の曲なんですが、うん、ロデオスターメイトというシングル、この A 面の方が入らなかったのは、まあ、アルバムの雰囲気にそぐわないからだと沢さん自身で、
超ハッピーですからね、
はい、うん、おっしゃってましたね。確かにね、合わないんですよ、うん、コーンアゲインには、
うん、聞いてみたら分かった、
はい、
うん、
そうなんです、
あれは単品で楽しむべきですね。
そうですね、うん、はい、
でどれだけこう さっきバイオグラフィーって曲を挟む、わざわざ挟んできたということは、
はい、
これも悲しい曲ですね。
そうなんです、
ね、
はい、リリー・マイさんとサトバトラブを続けて聞くと、もう、うん、もうやめてってなってしまうので
立ち直れないね、
うん、うん、はい、でサトバトラブというのは全部英語の歌詞なんですけれども、
うん、
ピローズはね、英語の歌詞には必ずその和訳がついてまして、
うん
うん、親切設計というか、うん、になってるんですけれども、これね、和訳を読んで感情移入するのもすごくいいし、あと、まあ、英語がちょっと分かる方であれば自分の中でそのオリジナルの和訳をつけて、
うん
うん、どっぷり浸るもよしという、うん、そんなに難しい英語ではないですからね、
うん
うん、
沢尾さん自身がそんなに英語できる方ではないから。
あ、そうなんだ。
ラジオで言ってるけど、
うん、
英詞を作るときは、
はい、
本当に使い古された英和英辞典を持ってきて、とにかく何とかしてつなげようと。
ほうほうほう。
で、あと先にこう口で言ってるね、いい感じの単語から始まって作るところがあるから、
なるほどなるほど、
後で詳しい人に聞いてみたら、
うん、
これなんか表現おかしいよっていう曲がいっぱいあるみたいですね。
そうなんですね。
そうそうそう、まあ、ちょっとそれは置いといて、
はい、
サッドハートラブです、
はい、でサッドハートラブもどちらかというとちょっと、まあ、音が まあ、ギターの音が高めで、
うんうんうん、
明るく始まる曲なんですよね、うん、ちょっとハイテンポで。ただ、まあ、歌ってる内容がね、
うん
うん、やはりその手の届かない女の子に対する思いという、うん、
ね、
ね、
こっちは明確にこの、ね、相手の女の子がすぐ近くにいるのがね、
はい、
見て取れるけど、
はい、
全くこっちの方を見てないっていうのがね、
そうなんです、
わかりますよね、
はい、
悲しい
悲しい
悲しい、
なんでこんな悲しい曲2曲も入っちゃってるの。
そうなんですよ、うん、ね、22年もバンドやってきていまだにこういうね、
はい、
悲しい曲かけるのがねすごいよ。
そう、
もう満たされてるはずだろ沢さんって思うんだけど、
いや分かりませんよ、
そこだよね、
そればっかりは分かりませんよ、
そこなんだよね、はい、やっぱり素人には押し上がれない、
はい、
ね、
まあ、ありますよ、
うん、
ね、42年も人間やってりゃいろいろありますよ、
ね、
たかだか30年でもいろいろあるんですから、
ですよ ね、
ね、
本当に、
はい、なので、まあまあその辺はまあ置いておくとして、はい、我々はその沢さんがこうバンと出してきたもので、ね、ボロボロ泣いたり、
ね、
テンション高く踊ったりしましょう
ね、本当に、
はい、
いいですね、
はい、まあ、そのサッドファットラブなんですけれども、
うん、
はい、まあ、あの和訳の一部に出ている、
うん、
僕は知ってる、無関係だと知ってるんだっていう、ね、
うん、
そう、彼女の視界の中に僕がいないことを知ってるっていう、
ね、
ね、
泣いてるとこに声かけても大丈夫だよって言ってくれたって、ね、それはつまりね、お前はどうでもいいんだっていう話ですよね。
そうですね、
ね、これがね、自分彼氏だったら聞いてよ、こんな辛いことがあったよなと、
はい、
きっと言ってくれるだろうけど。
そうですね。
ね、
はい、でも好きなんですよね。
ね、
ね、そう。沢尾さんの悲しいラブソングって、なんだかんだね、でも好き、
うん。
この一言に集約されてますよ
ね。ね、
本当に。
悲しい。
悲しい。
いつと本当にもっと悪い女ならいいのにって思う。
本当ですよ。ね。
ね、
まあまあ、そういう。悲しい歌を挟んで、
うん、
はい、で、ちょっと飛ばしますけれども、まあ、ラストの方に行きましょうか、
うん、
はい、でこの後もあの、まあ、オルタナ感あふれる素敵なナンバーが揃うんですけれども、9曲目のブリリアントクラウンという、
うん、
これもなんだろう、別の方向で悲しいですよね、
うん、あのピローズが昔から歌ってるなんだかね、
はい、
だいぶ大きな意味での悲しみとかね、
そうですね、あのストレンジカメレオンとかに通じる、
プリズミスタルソーとかね、
そうですね、
あの、はい、何よりすごいのは、
はい、
この曲こう武道館20周年とか、
はい、
武道館ライブとか、
はい、
こなした後にこの曲を出してくるのがね、
そうですね、
もうピローズ的にはあそこで満足してるわけではないと逆説的に言ってるような、
そうですね、うん、
だからね、はい、歌詞世界で言うともうね、落ちぶれた王様がね、
はい、
輝いてた王冠をかぶってたみたいな、
はい、
ね、
ね、
あの時の栄光は幻だったんだみたいな歌詞ですからね、
はい、
これが沢尾さんはそんなに明確な意思を持って歌詞を書かずに、
はい、うん、
なんとなくのノリで歌詞を書くわけですけど、
ええ、
うん、その上でこれが出てくるってことは、
はい、
ね、まだまだピローズ、ね、まだまだだぜと、これからもどんどんやるぜと、
そうですね、
悲しい曲だけど、
まだ、うん、
そういう意味でこう本アゲインを象徴する曲なんじゃないかなと、
そうですね、
思いますね、
うん、まだこういう気持ちを、まあ、捨てきれないというか、
うん
うん、
そうそうそうそう、
ね、
いい曲ですよ、
ね、うん、いい曲ですよ、まあ、これだけね、その22年という長い間活動をしてきて、であの実績を積み上げて、
うん、
ファンがたくさんいて、
うん、
さらにはその若手を育ててるという、
そうですね、
はい、
うん、
まあ、音楽やってる人としてはね、すごくいい位置にいらっしゃるんですよね、
うん、
山中沢さんも、
ね、
それして、まあ、ザ・ピローズというバンドも、
うん、
それでいてこの歌が書ける、
うん
うん、あの
すごいね、
大丈夫かなって思う人と、あのやっぱりすごいなって思う人と分かれると思うんですが、
そうですね、
うん、私は、うん、やっぱりすごいなって、
うん
うん、
思いますよ、
うん、
ね、
ね、
これはいい曲ですよ、
はい、
あのさっきのムーブメント同様これもね、
はい、
あの後頭で語り継がれる曲になると思いますよ、
そうですね、はい、そうムーブメントとブリリアントクラウンが同居しているアルバムっていう時点ですでになんというか、
そうなんだよ、ね、
でかいアルバムですね、
そうなんだよね、もうムーブメントの曲だけ見たらね、
はい、
なんかもうすごい前向きじゃないですか、
そうなんです、
ね、ちょっといろいろあったけど俺たちまだまだやらないぜと、
はい、
ね、こっちはもう落ちぶれてますからね、落ちぶれた王様の歌ですから、ね、
そうです、ムーブメントの中にはその笑われてもひるまないで、
うん、
はい、ギリギリの声を出して歌うのさっていう歌詞があるんですが、うん、 その超前向き感と、うん、はい、ブリリアントクラウンの
ね
輝いていた歌方の夢、信じていたブリリアントクラウンって、
うん、悲しすぎる、
泣けるわ。そう、この二面性って言ったらいいのかな、
うんうん、
これが同じところから、多分沢尾さんのね、同じところから出てきているんだろうなと思うと、改めてそのザ・ピローズの、そして山中沢尾さんの音楽的な懐の深さというのを感じずにはいられない、
ね、だからもっと曲を聴きたいってなるね、
はい、ありますね、はい、あの以前マッキーノがあのピローズを人に勧めるんだったらベストアルバムと最新アルバムをセットにして貸すって言ってましたよね。うん、あのそれの意味がねすごくよくわかります。
うん、
はい、
そうそうそう、もうあのピローズは基本的に最新アルバムが一番いいので、
はいはい、
これすごいことですよ、
はい、
ね、世の中デビュー曲が一番良かったっていうアーティストにね5万といますからね。
そうですね、うん、
ところがところがですよ、
うん、私もねそのマッキーノの説を推します、
うん
うん、ピローズ進めるとしたらやっぱりホーンアゲインとベストアルバムどれかっていう感じですね。
前にね最初ピローズした時はほらね、
はい、
オーパーツで教えたから、
そうです、
ね、まだそれがあんまり分からなかったかもしれないけど、
はい、
こうやって次のアルバムが出ると分かるでしょ。これ
分かります、
ね、
非常によく分かります。
ライブトークの終わりとかでね、
はい、
沢さんがこうあのいい曲作るから待ってないよとか
言うけど、そうですね、
実際本当に作ってくるからね、
はい、
すごいよ、
はい、そうなんですよ、
ね、
あのオーパーツツアーのラストの MC で沢さんがね安心感があると、
うん、
絶対いい曲書くんだろうなっていうリスナーから俺への安心感で、絶対気に入ってくれるんだろうなっていう俺からみんなへの安心感、
うん、
それがあると、
うん、
あると言い切ったのが、
うん、
ね、
そこが変わってきましたね。
そうです
ね
そこまでの信頼感を感じておいてこの曲を書くか
ね、何言ってんだよ、
ね、でも大好きですよね。
ですね、そう、はい、こういうこ、でもこういうの書くから好きなんだよ。
そう、ね、こういう曲をね書き続けてくれるから好きってありますね。
ね、
はい、はい、そういう風にこうグッと
来ましたね。
心を締め付けておいてラストナンバーがドギーハール、
ね、
はい、ドギーハールこれはねあのプロモーションビデオがあの YouTube で公式アカウントで公開されてますね、
うんうん、
はい、あのこれねすごくこうノリが良い、あの、うん、ハイファイな感じですごく聴いてて気持ちがいいんですよ。歌詞の、うん、あの歌詞というかあのボーカルのリズムもすごくね、うん、こう口ずさみやすい。
そうだね、
はい、あの歌いやすい、英語の詩さえ覚えてしまえば歌いやすい曲なんですけれども、うんうん、あのね歌詞の中身がね非常に口が悪いですね。
最悪ですよね。
最悪です。
あのさっきブリリアントクラウンで綺麗に終わっときゃいいのにこれを入れてくるところもピドーズですよ。
いやまあ、
ね、
いやいやいや、本案ゲームはこれで締めとくべきでしょ、
うんうん、
はい、これがあることでやっぱりまた突き進む感じがしますよ ね。ブリリアントクラウンで締めてたらしようしようってなるじゃないですか。
これね、
はい、
本当に
だからドギーハールラストに持ってくるのはこれはいいんですよ、
うんうん、
私の第三
確かに、あのていうかこれ歌った時点でもうなんかもう落ち着いちゃうもんね。
そうなんですよ、
これ2曲目に入ったらもう2曲目でアルバム終わっちゃうもんね。
はい、
まあもうそれぐらいね、あの歌詞がねひどい、
ひどい、
文句しか言ってない、
はい、
悪口しか言ってないから、
ね、そうなんです。はい、これねどっかのインタビューであのドラムの佐藤慎一郎さんがこのラストにドギーハウルが入ってることに関して、
う
ん、最後に鍵口叩くみたいだよね。
そうそうそう、
本当その通りですよ、うん、
ね、
はい、
でもなんかあのこういう風にあの最後綺麗に締めないのは別のところでも言ってたけど、
はい、
佐野さんだけは佐野元春もこういうことをするから。
ああ佐野元春さん、
うん、文句言うわけじゃないけど、
うん、
あのなんか最後に妙に明るい曲を入れて、
そうです
ね、続くような感じで終わることがあって、
うんうんうん、
っていうのが自分の中であるので。
なるほどなるほど。
あのほら今までのアルバムでもルーキージェットで終わったり
そうです、ね、
したじゃないですか。
はい、サンキューマイトアイライトのルーキージェットという短い曲だったり、
そうそうそう
そう、オーパーツで言ったらなんだっけ、
最後は
オーパーツの最後はあれあれ
プライマービート、
そうプライマービートだったり、うん、パイドパイパーって言ったらポイズンロックンロールという名曲だったり、俺もどれも結構そうですね。
そうそうそう、うん、なんかね
お上品ではないですよね。
そうそうそう、
うん、
割とねそんな感じで終わることが多いんですよ。だからこれもある意味いつも通りというところが、
そうですね、まあ、次への布石という意味で、
そうそうそうそう、
はい、非常に素晴らしいです
ね。
でもドギーハールは本当にねプロモーションビデオも含めて素晴らしい曲なので、うん、プロモーションビデオいいですよね。
あれはひどいね、
うん、あのひどい褒め言葉ですよね。
ね、
うん、あのピローズの皆さんは一切出てこないプロモーションビデオなんですけれども、うん、あの曲のね歌詞が分かってると、
うん、
そうだよねってすごくこう大きくうなずいてしまう映像に仕上がってるので、
ね、
興味ある方はあのぜひぜひ、はい、検索していただいて、
今あの
乗っけとこうかアドレス、
うん、今あのピローズ公式から上げられてるから、
はい、
あの全然グレーじゃないはず、
はい、まあ、そうですそうです、
上げときましょう、
はい、ピローズからっていうか、まあ、ABX から上げられてるあれですね、ブログの記事にもあのリンク貼っておきますので、
見てください、
はい、ぜひぜひご覧になってみてください。
はい、
これは本当に曲単体で見てもすごくノリノリ楽しい、うんうんうん、聴いてるだけではすごい楽しい曲なので、
いいですな、
うん、おすすめです、
はい
はい、という、ザ・ピローズ1月26日リリースのニューアルバム「コーン・アゲイン」のレビューでした
ですね、
はいはい、興味持たれた方はぜひ
ぜひ
ぜひタワレコ、ね、ツタヤ、HMV などなど、はい、新生堂などなど、
うん、
はい、いろんなところで買ってください。
はい、
そしてツアーにも行きましょう。あ、もうチケット売ってないから、
いや、まだ行けるんじゃないか。
まだ行ける、
あのプレリザーブで通っただけだから一般発売まだだよきっと。
そうか、
うん、はい、まあ、あのこのラジオがいつね、あのアップされてなおかつ聞いてる人いつ聞いてるか分かりませんけど、
あ、そうです ね、
ね、はい、あのね、まだ撮れるんであれば、
はい、
きっとね、いい夜になりますから、
はい、ね、いい一日になりますよ、
ね、
はい、というわけで、ね、ザ・ピローズのレビューでし た、
でしたね、はい、
はい、さてさて続きまして、
他になんか今週あったことって言えば、ほら、
はい、
あれですよ、
はい、
あのキャサリンの体験を落としたんですよ、
はい、ね、キャサリン、
ゲームの話になりますけど、
はい、そうです、ここからいきなりゲームの話になります、
うん、
あのキャサリンというあのアトラスが制作しているゲームがありまして、まだ発売されてないんですけれども、あの PS3
と
Xbox と2つのハードで、はい、同じものを同時リリースするという大変太っ腹な、
うん
うん、ゲームソフトがありまして、この度、うん、あのマッキーノがあの PS3 プレイステーション3であの体験版をダウンロードしてくれました、
うん、
はい、で、我々2人ともアトラスのゲームが結構好きなので、
ね、
ペルソナ4とかやってましたから ね、
ずいぶんやり込んだね、
はい、うん、3週ぐらい、
俺まだ1週半ぐらいしかしない。
私多分4週目だと思う、
ね、
まあまあまあ置いといて置いといて、はい、まあ、そのアトラスが作るゲームだから、
まあ外れはないだろうと、
そうですね、自分たちの中では外れないだろうと思って、はい、もう予約してるもんね、製品版ね、
うん
うん、でこの度タウンね体験版のダウンロード台になったわけなんですが、あのどういったゲームかというと、ジャンル的にはアクションパズル、
そうだね、
はい、
こう簡単に言うと本当に下から悪魔が迫ってくるので、主人公を操って、
はい、
こう壁をうまいこと調整して、
はい、
階段を作って、はい、上まで行けぐらい、
そうです ね、
ね、はい、それだけ言うと、まあ、あのよくあるパズルゲームっぽい感じなんですけどね、
そうですね、一頃あのプレイステーション、本当プレイステーション最初の最初、うんうん、出たての頃にすごく流行ったあのサイとか IQ とか、
うん、
ああいうものに近いですね、
近い近い、
はい、ああいうものがお好きな方だったらきっと
そうだね、
ハマってくれるんじゃないかなと、
その
ゲームシステムとしてはね、うん、ただそれだけじゃないんですよ ね、
ね、
はい、このゲーム何が恐ろしいというか、恐ろしいですよ ね、
ね、
はい、
怖い怖い、
はい、なんて言ったらいいのかな、精神的ホラーですよね、
そうそう、あの恨みとかね、
そう、
あの要はあれですよ、こう恋愛のもつれの修羅場がフューチャーされてるわけですよね、
はい、フューチャーじゃなくフィーチャー、
ね、フィーチャーね、
はい、
すいません、
未来、
うん、
どうすんの、
いやね、まあまあほら、
まあまあいいか、
ま
あじゃあ流すわ、
流してください、すいませんよ、
はい、じゃあまあ流すとして、その、ね、アクションパズル以外で進むストーリーの部分がですね、
うん、
すごくドロドロした三角関係なんですね、
ひどいですよね、
ひどいです、
ね、
とてもひどいです、
まずね、主人公がそもそもね、
はい、
なんかもうちょっと見てて分かりやすいからダメな感じで、
そうですね、はい、じゃあちょっとストーリー部分の解説を あまりネタバレしない程度に
うん、
させていただくと、
うん、
まあ、主人公はあの32歳転職したての、まあ、勤め人ヴィンセント、
うん、
これね、あの声をあの山寺宏一さんがされているという、
そうですね、
はい、珍しいですよね、
うん
うん、
でもなんかこう洋画系だと多いパターンじゃないですかね、はい、
そうですね、そうでした、
そうそう、だそのねダメ男ヴィンセント、
はい、
何がダメかっていうとね、
はい、
その5年来の彼女がいるというのに、
はい、
なんか結婚したくねえよみたいな、俺は自由がいいんだよとか言いながらも、ね、かといって別に仕事方面でバリバリやってるかというとそういうわけでもなく
、
ね、いい年してなんだかね、
はい、
っていう彼女の方はもうなんとなく結婚をほのめかすのにこう、
はい、
のらりくらりとしている、
はいはい、
まあ、ダメな人間ですけど、まあ、探せば結構いるんじゃないかという
まあ結構というか、まあ、一定数いますよね。
ですね、
はい、
うん、まあ、そんなダメ男さんのとこにね、 20代前半ぐらいの非常に可愛い女の子が何を思ったのか急にすり寄ってきて、
はい、
ね、
はい、
過ちを犯してしまうわけですね。
そうです ね,
ね、それからね、
はい、
始まってしまう。そこ以降何か悪夢に呼ぼうと悩まされて、
はい、
そこが要はアクションパズルになってるんですけど。
そうなんです
ね, ね、
はい、まあ、昼間 の, そのまあ彼女たちとの、
うん、
まあ、修羅場を切り抜けたり、
うん、
日常生活を送りつつ夜は夜でそのアクションパズルの要素として悪夢に悩まされるという、
うん、
はい、生きてる心地がしませんね。
嫌だね。
嫌ですね。
寝てても死ぬ目に遭うし、
はい、
起きてても死にたいと思うし、
はい、どうですかマッキーのこんな生活が。
いやー嫌ですよ、
ね、
うん、嫌ですけどね、
はい、
やっぱりあの起きてる事情がさ、
はい、
こう世界が滅びるとかじゃなくて、
はい、
こう誰しもちょっと何かボタンをかけ違えていたらあり得るかもしれない状況じゃないですか、
はい、それが怖いです、
ね、怖い、
はい、
これはね、しかもあの自分の行動いかんで、
はい、
こうどうなるか決まるらしいですからね。
そうですね、マルチエンディングとのことですので、
うん、ゲームをやってて、
はい、
そのヴィンセント君が飲み屋で飲んでたら、
はい、
彼女からメールが来るんですけどね、
はい、
それにどう返信するかっていうのは全部こっちで決めますからね、誠実に返事するとね、電話とかかかってくるんですよね。
そうですね、
あまり飲みすぎちゃダメよとかって、そうするとまあね、あ、よかったと思うけど、そこでこう邪険に扱うと、もう返事も返ってこない、
はい、
あとあときっと影響が出ますよ。
そうですね、まあまあこれはその2人出てくる女の子のうちどっちが好みかで決めていいと思うんですけど。
そうですね、
はい、
う
ん、ということはあの少なくとも2周をしないといけないわけですよね。
だね、
はい、
でも他にもこうどっちも邪険にするとか、
あ、
どっちつかずで中央に行くとか、
はい、
ルートもあるんじゃないか、
はい、あるでしょうね。
あの普通に一般的な常識があったらなんでしょうね、
はい、
あの最初からいる彼女の方に、選ぶと思うんですけど、
まあまあまあ、
こっからの展開がどうなるかですよね。
全く分かりません。
なんかひょっとしたらあの付き合ってる彼女の方にも何か秘密があったりとかね
まあまあ発売前なので、ね、全然ね情報は分からないんですけれども
ね、本当に
ね
恐ろしいゲームですよ、
はい、そのストーリー上もすごく恐ろしいですし、うん、そのアクションパズルの方もやっぱ怖いんですよ、
ね、
私の中ではあのなんだろう、こう細長い上下に細長いその 場面というか、
うんうん、
あのしん
どんどん階段登っていくから縦に長いステージだからね。
そうですね、うん、こう縦にこう 石というかブロックが積まれていてそこをどうにかして足場を作っていって上に逃げるというタイプなんですけれども、うんうん、あのうかうかしてるとどんどん下が崩れていったり、
うん、
あのね石が動かせなくなったり、
そうそう、
雨つさえそのなんかよくわからないものが襲いかかってきたり、
そうそうそうそう、
大変な目に遭いますので、
うん、
あの冷静に考えればできることが恐怖感に煽られてできなかったりするんですよね。それが本当に怖い。あのどっちの意味でもその日常生活の方も、うん、そのアクションパズルの方も、
うん、
あの精神的に来る、
ね、でもこう精神的に来るけどネットの評判見てるとかなり上々みたいでね、
は
い、
あ、そうなんですか、うん、
あのいろんな人のツイッターフォローしてますけど、
はい、
やっぱ落とした人は結構いるみたいで、
お、
これ面白いんじゃないかと、
うん、なるほど。
やっぱあのこう一人でやるのもいいし、
はい、
あのみんな集まってアクションパズルとか、
お
ー、そのメールの返信をどうするかでワイワイ盛り上がったりとかこれはこう思うとかね、
それいいですね、
うん、やっぱり恋愛感って人それぞれ全然違いますからね、そこで話の種にするのは
いいかもしれないですね。
面白い
ですね、はい、ただ、まあ、あの気になる女の子でやっちゃダメですね。
ね、
うん、
本当に、
はい、
あのね、身内で言ってやるなんですけど、私メールの返事を書いてる時すごい見られましたね、あなたに。
あ、はい、
すっごい見てましたね、
はい、うん、もう見て口出ししましたね。
ですね、
はい、あの本当に付き合うか付き合わないか微妙な関係の男女が一緒にやってはいけないし、付き合っててもどっちかがものすごく嫉妬深かったらやらない方がいいと思う。
ですね、
うん、
うん、本当にあのそう言っておきながらね、あの瀬島さんはこうあのものすごい軽妙なメールを送ってましたけど、
はい、
ね、
はい、
本当に
それはだってさっあのマッキーノが先にやった時に常識的なメールを返してたからです、
うん、
ゲーマーとしてやったわけですよ私は
なんかこれあれだね、もう実際製品版買った時も俺ひたすらこう誠実にやって、
うん、
ね、
はい、
瀬島さんはこうなんか軽妙な感じで、
まあやりそうですね、
ね、でもなんかマルチエンディングだからね、
そうです
ね、何回もいろんなパターンでやってみると最初に決めてやるといいかもね。
そうです
ね、あの今回の集会は真面目に行こうとか、
はい、
こう悪魔になろうとか、
はい、
あのこう両方にうまいこと言ってみようとか、
ね、そうですね、
そっちとか面白いかもしれないね、
はい、
ある意味、
はい、まあまあまあまあ、ね、で、あの興味持たれた方はぜひプレイステーションのサイトから、うん、はい、ダウンロードして
ですね、
Xbox の方は体験版ってダウンロードできる
の？あ、できるはずだよ。
できます、
うん、あのそっちやってないからあれだけど、まあね、Xbox のダウンロードのコーナーあるはずなんで、
はい、
その辺から落とせばいいんじゃないかな。
そうですね、落としてみてぜひその触りだけでも楽しんでいただけたらなと思います。
はい、ペルソナとかやってた人はぜひぜひ。
そうですね、
ね、ペルソナ4はよくリア充ゲームなんて言われますけど、
はい、
ね、やっぱりあれはあの主人公が素晴らしいからですね。
そうですね、うん、主人公が人格者だと、まあ、リア充ゲームになるんですが、うん、今回のようなダメ男が主人公だと間違ったリア充ゲームになりますから
ね。本当に、ね、
リア充はリア充なんだろうけど
彼女いますからね、
そう
そう、よくあの彼女ができただけでリア充と言われますけど、
はい、
ヴィンセント君を見てるととてもそうは思えない。
うん、リア充はね維持するのが大変なんだよ。
ですね、
うん、なんかだからね爆発しろなんて無責任に言ってる人たちはちょっとね黙っとけ
ですね、
はい、
はい、
以上
いいこと言いましたね、
はい
はい、ということで、まあ、大体キャサリンの話題は
そうですね、
ですね、
はい、
また製品版買ってちょっとやり込んだらまた感想なんかね、
うん、そうしましょう、そうしましょう、
話みたいですね。
2月発売でしたからね。
ですね、
はいはい、まあ、体験版なんですけれども、ちょっと確認したところによると体験版のそのアクションパズルの難易度っていうのはちょっと高めに設定してあるらしくて、
らしいですね、
はい、体験版が、問題なくクリアできた人であればエンディング見ることができますよと、
素晴らしい、
はい、開発チームの方がおっしゃってたそうです、
ね、アトラスにした親切設計ですね。
そうですね、まあ、でもどんどん難易度を上げていけるらしいので、はい、そこも楽しみではあります ね、
すね、
はい、
アトラスといえばすぐ殺しにかかってくるからね、
はい、
まあまあまあまあ、
まあ、まあ置いといて
です、ね、
そういうわけで、はい、キャサリンの体験版のお話でした。
はい、
はい、さてメール読もうか。
メールいいか。
あ、まあ、
せいちゃんのチャット EP のコーナーやるって言ってなかった？
ああ言ってたけど、まあでもメールほら読むの待たせちゃってるから先にやりましょう。
そうですね、はい、ですね、
はい、
ちょっと待ってくださいね、ありました、メールがですね、1月15日に来てました。
申し訳ないです。
ごめんね西尾くん、
はい、ちょっとライブのねレポートのタイミングで、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、前回ちょっとスルーしてしまったんですが今回はちゃんと読ませていただきたいと思います、はい、
西尾くんからのメールでございます。
お願いします。
はい、はい、読みます、
はい、
ラジオネーム西尾くん、
はい、
牧野さん、瀬島さん、そして龍馬人気に完全に負けてるバカボンドさん、こんばんは。
こんばんは。
そうですね、
はい、
はい、宮本武蔵って今日本で一番今ちょっと知名度が落ちてるんじゃないかと思いたいところですけど、
うん、知名落ち度っていうところでね、うん、
最近のね、で、今日は最近話題の伊達直人騒動を真面目に話してみましょうね、
はい。
施設への寄付は今回の連鎖的な運動で注目されましたが、ずっと昔から続けられてきたことなんだと思うと、ランドセルを持っていることが当たり前に思っていた私たちがなんだか恥ずかしくなっちゃいますね。
お、
はい、さて一般的な意見、コピペはこの辺にして、ここからが私のターン。
コピペだよ。珍しくいいこと言うと思ったら
ね、本当にどうしようもないね、うん、
はい、
私のターンだ、
はい、
私たちの身近な伊達直人る行動とは信号ですよ。
直人る
行動、うん、
はい、
バスや電車で席を座れないご老人がいたらランドセルを譲ってあげる。同級生に顔を運ばされてるかわいそうな小学生がいたらランドセルを譲って増やしてあげる。こうやって伊達直人ってる人がどんどん増えたら日本超平和なんね。だからデパートでランドセルをまとめ買いしてる人を見つけても、あいつ超伊達直ってる、どや顔で喋ってやろうぜとか言わないで、実際はおつまつくんか何かと思って、なぜかと思ってね。西尾君からのね、どうしようもないメールでしたね、
はい、はい、ありがとうございます、いつもいつも、はい、
伊達直人運動ですよ、
はい、
ね、ちょっと最近落ち着いてきましたかね。
そうですね、
まあまあまあね、
はい、
まあ、ね、しない善よりする偽善ということでね、
はい、
いい運動だと思いますよ。
そうです ね、
ね、
もうこうやってね、ちょっとずつ本当に微々たることだと思うんですけれども、
うん、
やったことでその助かったり、
うん、
うん、喜んでくれたりする人たちが確実にいるんだと思うと、
うん、
やっぱ心が温かいですね。
ですね、
はい、
まあ、ただなんか後半の方はいかに面白い名前で送るかみたいな大喜利になってましたけどね。
そうですね。
本当にだんだんだんだんね、
変な名前どんどん増えてましたから ね、
ね、 だんだんだんだんマイナーなやつもいっぱい増えましたからね、はい、本当にアイアムアヒーローのヒロインとか誰がわかるんだよって
そんなのもあった、
来た来た来た、あとあのね、なんかチャーシューがなんか送った人もいましたけどね、
ああ
危ないからって警察が回収しちゃいましたもん、
そうですね、うん、
そりゃそうだよ、
はい、
ね、まあいい加減落ち着いてきたっぽいですけど ね、
まあでもそのね、報道されない裏で毎年毎年こう寄付を続けてらっしゃる方とか、ね、うん、文房具を送ったりなのされてる方がいらっしゃいますから、
うん
うん、そういった方々のね、
そうですね、
そう陰ながらの活動っていうのは、
うん、
本当に尊敬するし、ね、応援していきたい所存ですね、
そうですね、
はい、
まあ、あのこれでね、あのランドセル送るってのは結構大変ですけどね、
はい、
皆さんも何かコンビニとかにもあるね、募金にとかでもいいですから、
はい、
ちょろっと入れるとか、
いやでも募金はどこに行くか分かんないから嫌だな、
そうだね、そうなん、そう、あのイトラジさんでも言ってたんだけど、
はい、
結局こういう運動が起きるのは、
はい、
その直接の寄付がちょっと最近怪しく思えてきたから、もう直接渡そうっていう、うん、
そうですね、もうそれだったら本当にその使ってくれるであろうところにダイレクトに持っていくのが一番ですよね、
うん、そうそう、たまにあるじゃないですか、こうなんでしょう、難病で苦しむと言っておきながら、
はい、
実はそうじゃないみたいな、
はい、
詐欺とかね、ありますからね、
はい、
まあまあまあちょっとそういう悲しい一面もありますけど、ね、
まあね、人の善意を食べ物にするのは良くないですよ
ね、
はい、
最初にね、伊達直人運動をやった人は今どこかでこっそり暮らしてるでしょうけど、ね、こんなに人を待ると思っていたんでしょうか、
思ってなかったんじゃない
でしょう、ね、まあまあまあ、まあこうやってちょっとずつ人の善意が集まっていくといいですね、
ね、はい、まあでも伊達直人なんて名前を使わなかったら報道されなかったんですよね、
うん、
きっと ね、
まさかタイガーマスクとっていうね、本当に、
まあ、それやるとその大喜利っぽくなってしまったのも自然な流れというか、
ね、まあ、タイガーマスクだとあの全年齢に通用するからいいですね、
え、そう、
いや知らないけど、
うん、
あの少なくとも上のマスコミとかがさ取り上げやすくね、
ああまあね、
だあのタイガーマスク、
うん
うん、っていうとほら昔からあるじゃないですか、
はい、
これがね、
え、でも今の子供たち知らないんじゃない、
まあ知らないけど、でもそう言いながらもほら伊達直人運動がこ
う
ね、
うん、
おっさんの金銭に止まってあの報道される結果、その小学生も、ね、
な知るところとなったのはありますね、
言ってますからね、
はい、
今これ今のアニメで言われても、
うん、
はぁって感じですよ、
そうですね、プリキュアからとか言われても
わかんないよ、
ね、
うん、
ね、平沢由衣からですとか言われても ね、
そうそうそうそう、あの上の人は取り上げてくんないですよ、
そうですね、
うん、そういう意味でいいチョイスだったんじゃないかと、
確かに、まあ、タイガーマスクのその出自の関係もありますからね、
そう、実際個人を支援してるからね、
みなしごのバラードは名曲ですね
あったね、
はい、
うん、あのやっぱその後気になって調べたら辛いですね、
まあ、そんなね伊達直人さんからの贈り物だということで、
うん、本当になんかあの西尾くんのメールはグダグダなので結構真面目な話しちゃいましたね、
そうですね
あのランドセル運ばされてかわいそうな小学生に渡しちゃいけませんよ、
うん、ダメですよ、
いじめだよ、は
い、
本当に
いじめかっこ悪い
かっこ悪い、懐かしい
まあまあ置いといて、
うん、
はい、
まあそんな感じでした、西尾くんありがとう、
ありがとうございます、
あの、ね、あのこんな風にあの更新ペースはちょっと落ちてますけど、あのこれに懲りずにメール送ってくれると我々喜びますので、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします、
はい、他の方からのメールもガンガン募集してます、
募集します、
はい、
はい、ということで、
はい、
まあそれなりにいい時間になりましたね、
そうですね、はい、それなりにやってますね、
うん、
もう40分以上喋ってますよ、
ですね、
うん、
まあ、とりあえず今日はこの辺にしときますか、
はい、もうせいちゃんの美味しいものの話はまた次回でいいです、
ですね、
はい、なんかねやろうやろうって言っておきながら結局やってないんですよね、
まあほらアルバム出たしさね、
まあ、
でかいじゃないですか、
いか、う
ん、それやってるとどんどんどんどん伸びて、
うん、
2時間ラジオとなっちゃいますよ、
そうですね、うん、そうか、あの今週はあれだ、キャサリンで話しちゃったからだよ、
でもやっぱりこう今買ったからさ、
そうです
ね、今話したいじゃないっていうね、
はい、
ありますよ、
はい、まあでもね前回マッキーノが言ってたそのセジャーの料理コーナーの話はリプライでも反響がすごいと、
う
ん、
まあ、そうだね、
はい、
うん、やっぱりこうそういうねサッとできるメニューっていうのはね、
はい、
みんな求めてるでしょうから
ですかね、
はい、まあまあじゃあ次回、
次回で、
次回やりましょう、
次回こそ、
多分次回やる頃はそんなにイベントまだないはず、は
い、そうですね、いや次回、いや次回はね、私雷雲のライブ直前ですごいなんかテンションがほわほわっとなってますから、
でもそれあの行くのってさ、
はい、
2週間先じゃないですか、 11日とか
でしょ。10日の夜に出発しますから、
うんうん、そこまでで更新してないと思うよ。
じゃあまあそれ以前に更新しましょう。
そうですね、そう
わ、
う
ん、かりました。
2週間空くことはないって。
じゃあそれで、
うん、そうしましょう。
はい、
ね、その後また雷雲ふわふわスペシャルと雷雲行ってきましたスペシャルでいいんじゃないですか。
了解です、ね、じゃあそうしましょう。
ね、これ今回私同行しませんのでね、また瀬島さんの独演会に
そうですね、
ないこと受け合い、
はい、
まあまあ、私が一人で喋るよりね、瀬島さんが一人で喋った方がね、確実に面白いので。
そうかな。
いやそうだよね、みんな女の子のトークの方が求めてますよ。それは
よくわかんないけど、
俺が今ここでさっきまで言ってたガンダム戦記の話したって誰も面白くないだいたい1年前だしあのゲーム。
まあね
今かよっていう。
まあまあいいじゃないですか。
置いといて、
まあ、買ったものを淡々とレビューするっていう番組ですから。
ですね。まあ、あまりにもネタがなかったらやるかもしれません。
はい。はい、まあまあ置いといて、ね、じゃあまあ今日はこの辺で締めましょうか。
そうですね。うん、はい。どうも、はい、そんなわけで、今夜のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい。さよなら。
さよなら。
おやすみなさい。